この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフ生36回目、ちょっと待ってください。配信開始までちょっとはい、メタングフ生、36回目ですね。更新しなきゃ、ちょっと若干重いですけども、よいしょ。はい、メタングフ生36回目ですけどもね、まあ前回はですね、2週間前というわけで、まあいつも通りの頻度なんですけども、この間にですね、前回と今回の間にですね、ちょっといろいろありまして、といってもですね、なんかそんな、あれじゃないですけどね、なんかそんな深刻なあれでもないんですけども、先週のですね、本編配信を休んだ理由が、まあ、定期的になりつつありますけどね、学年期末考査というのがですね、まあ、テストですね、まあ、簡単に言うと、があってですね、まあ、勉強したわけですよ。でですね、久しぶりに、本当に久しぶりなのよ、この時は。1年生の時言ってますかね、前年度の時はですね、欠点、まあ、40点以下の点数を取ったことが、実を言うと、1回しかないんですよ。その1回もですね、最後の学年期末考査の時に、1回、理科総合だったかな。理科総合で、1回欠点を取りまして。まあ、それも38点度とか、なんかそんな感じですね。かなりなんか、惜しかったねで済まされる程度のあれだったんですけども、まあ、今年度になってからですね、かなり回数取ってですね、欠点、まあ、気が緩んだんでしょうね。で、だったんですけども、まあ、久しぶりにですね、欠点が一個もなく、まあ、危ういのが何個ありましたけども、欠点が何個一個もなくですね、合計が、よいしょ。そうですね、ちょっと待ってください。テストの合計点を書いたメモ帳があった。よっこいしょ。カバンにいつも入れてるんですけども。現代文が59点で、数学90点、世界史73点、英語60点、古典50点、日本史81点、生物74点、ライティングが43点、で保健体育が54点で、まあ合計が584点、9教科ですね、9教科で、合計584点、平均点は 64.8 という、まあなんとも言い難い、なんかキングオブ平凡と言われそうな、まあ、平凡な点数だとは思うんですけどね。ライティングだとか英語関係がちょっと低い、英語関係ですもんね。英語自体は60点とそれなりに取ってるんですけども、ライティングがね、文法覚えるのが本当に苦手なんですよね、自分。英語もだってこれ、英単語プラス、なんだっけ、本文の内容で取ってるようなもんですからね、英語は。まあ、あと数学は、そうですね、なんか安定して点数高い気がします。まあ、古典が低いですけども、古典50点という。そうですね。まあ、テストの話はこれぐらいにして。そうですね。まあ、この2週間何があったかと言いますとね。他にもいろいろあったんですけども、そうですね。親が、テスト前日に、いきなりですね、自分を買い物に連れ出して、買ってきたものがですね、デジカメですね。今手元にあるんですけども、ファインピクスの L55 だったかな、まあ富士フィルムですけども、結構ですね、まあおそらく型落ち、まあ結構安かったですからね、安かったので型落ちだとは思うんですけども、なんかそれでも結構ですね、満足はしております。こんな風にするもわかんないですよね。 ズーム素人とかわかるでしょうけど、聞こえるかな。ズームの音聞かせてどういうことなんだと言われますけども、まあいろいろ撮ってます。いろいろ撮ってるのでね、それの写真はミクシーとかフェイスブックの方に上げてるので、まあミクシーの方はまだマイミクになってる方限定で公開してる上に、フェイスブックの方はもう自分の本名で登録してるので、まあほとんどの方はわからないと思うんですよね。まあなのでまあミクシーの方で見たい方がもしおられるならというあれですけども、多分いないでしょうね。というわけで、メタムフの名前ですけどもね、メタムフの M ミュージックですね。久しぶりにこれやるな。メタムフの M ミュージックですけども、これもですね、ミクシーの方なんですけども、自分が今年買ったまたは借りた CD をですね、タイトルずらっと並べていく日記を、つけるようにしました。でそれの日記をですね、現在ミクシーの方で公開しております。そうですね、ちょうど今日更新したんですね。8タイトルかな、更新しまして、昨日ですね、シングルを借りていきまして、3枚ですね。バンプオブチキンのゼロと、チャットモンチーの満月に吠えろ、新曲ですね。で、高橋優の卒業。で、今日ですね、この3枚のシングルを返しに行くついでに、5枚アルバムを借りてきました。アシッドマンのアルマとアシッドマンのソウ。で、ワンオクロックの残響リファレンス。で、チャットモンチーの生命力。そして、クルリのベストオブクルリ、タワーオブ、なんだっけ。タワーオブミュージックラバーだったかな。これの、確か1の方ですね。なんか、タワーオブミュージックラバーだったかな。の2があるらしいんですけども、1の方ですね。夜の、なんだっけ、京都タワーだっけかな。京都タワーが、ジャケットのやつですね。で、まだこれら聞けて、残響リファレンスはさっき聞きましたけども、それ以外のですね、4枚と、シングルは聞きましたけどね、シングルと、残響リファレンスは聞きましたけども、まだチャットモンチだとか、アシットマンだとかはまだ聞けておりませんので、で、まあ感想は、まあぼちぼち、多分本編の方で喋るかなと思います。そうですね。まあなんでこんな風にチャットモンチを借りてきたかというとですね、まあニュースとかでたまに出てますけども、ネット上の。チャットモンチのですね、ドラムの方が脱退したのかな。というわけでですね、満月に吠えろはですね、二人になってから、初めて出したシングルというわけで借りてきたんですけども、ベースの方がですね、ドラムに映ってるせいで、確か、ベースの音が、なくはなかった気がするけど、どうだったかな。あれ、一回しか聞いてないから思い出せないんですよね。チャットモンチーの声は結構好きなんでね、これからもちょこちょこっと借りていきたいなと思っております。生命力借りてきた理由というのは、自分が知っている唯一の曲の、シャングリラが入ってるんですよね。なのでこれ借りてきただけなんですけどね。まあ、それ以外にも、ね、アシットマンの、ソウだったかな。ソウは、自分の好きな赤塔という曲が入っているので、借りてきました。あとはそうですね、友人から勧められたアレグロという曲も入っているので、まあ、同じくソウに入っているんですけどね、借りてきました。あとそうですね、くるりは、自分が聞いているポッドキャストの、小高菊池の小高カルチャーという番組を配信されている小高さんがですね、くるりが大好きということなので、以前ですね、自分が魂の行方を借りてきた時に、まあ、自分が結構好きだったので、まあ、それ、こんだけ 結構好きな曲もあるならば、ベスト版を借りた方がいいのかなということで。本当だったら、魂の行方を借りるときに、ベスト・オブ・クルリを、これをですね、今回借りてきたやつを借りようかと思ったんですけども、まあちょっと貸し出されていてですね やっと今回聴けるようになったという次第でございます。あとそうですね、ワンオクロックは元から好きだったんですけども、残響リファレンスはちょっと借りる機会を逃していたので、やっと今回借りれるという感じになりました。あとそうですね、ワンオクロックはなんだかんだにまだ音源を一つ持っていなかったので、これからはですね、チャットモンチとかを借りるときと一緒に、そうですね、ニケシンドロームだったかな、ニケシンドロームだとか、感情エフェクトだとか、アルバムが確か3枚程度しかなかったのと思うので、まあ結構、早めに消化できるんではないかなと思います。まあちょこちょこと借りていきたいなと思っております。そうですね、ミュージックの方では、そうですね、なんか最近いろいろ音楽の関係で、自分に関するなんかニュースがいろいろあったんですけどね。まあこれはもう本当になんか、私事というか、あれなんですけどね。ミスター・チルドレンのですね、今回のツアーのポップザウルスツアーのですね、福岡公演のチケットがですね、当たりました。で、これが1枚だけということなので、前回のですね、何のツアーだったかな、スーパーマーケットファンタジーツアーの時に、1回当たってですね、これは親と行ったんですけども、いかんせんですね、いや、今回のも自分が行くんですけども、1枚ということは、自分1人で行かなくちゃいけないと。これがちょっとですね、これでなんか自分ツアーデビューと言いますか、ツアーデビューと言いますか、一人でライブに行くという、ちょっと心細さがあったりするんですよね。まあおそらく車で行くので、入場が始まる前までは家族といると思うんですけども、グッズ買ったりとかですね、家族とすると思うんですけども、どうなのかな、怖いなと思っております。まあ楽しみにはしていますけどね。あとそうですね、まあミスター・チルドレン関係で言うと、4月にですね、なんだかな、祈り、なんだかな、名前忘れたな、名前忘れましたけども、トリプル MA シングルをですね、リリースすることが決定しましたね。1曲目と3曲目が、なんだったかな、映画のタイトル忘れたな。映画の前編後編の、両方の主題歌に決定しましたね。で、2曲目が全くタイアップがなかったと思うんですけどね。個人的にはその2曲目に期待しております。なんか、最近のですね、ミスチルは、センスのですね、センスの愛だとかですね、擬態だとか、ああいう感じの曲を作ってくれることがもう分かったので、聞いた限りでは、1曲目の方は、自分はあんまりヒットしなかったんでね、まあ、センスのですね、愛だとか、擬態だとか、あんな感じの曲を、2曲目に期待しております。あと、そうですね、ライブブルーレイとライブ DVD がですね、そのシングルと、同じ日にリリースが決定しましたね。で、もちろんこれも買います。そして、まあ、ベストは前から決まっておりましたけどね。ベストが5月10日に、マイクロとマクロだったかな。ミクロ、マクロって言った方がいいのかな。マクロの言い方おかしかったけどな。ミクロとマクロ。マクロが確か2001年から2005年で、逆だったかな。ミクロが確か2005年から、あ、違う、2006年から2011年の、曲を集めたベストとなっているはずですけども。そうですね。何が入るのかなと、思ったりも。結構ですね、この収録曲が決まるまでのこの妄想があんまり楽しかったりするんですよね。まあ、なんかこれ前回話した気がするな。なので話しませんけども。 あとそうですね、ミュージック関係で言うと、あれですね、アンディ・モリーの、フォースアルバムの光がですね、もともとは3月末だったかな、3月に発売予定でしたけども、発売が延期になりましたね。5月何日かな、5月に発売が延期されたというわけで。そうですね、アンディ・モリー結構好きなので、自分はちょっと残念ですね。まあ、楽しみにはしております。あとそうですね、なんかあったかな、ここ最近。生放送では言ってないと思うんですけども、いろいろですね、CD を借りまして、これはまたさっき言った数枚とはまた違ってですね、あ、でもなんか言った気がするな。アンモフライトの、ツタヤの、ツタヤでピックアップされているアーティストの、ミニアルバムだとかですね、がたまにですね、無料でレンタルさできる時があるんですね。で、これの、アンモフライトというバンドのですね、曲、今までのミニアルバムと、来月リリースされる、ミニアルバムから、リード曲のショートバージョンですね。収録したアルバム5枚、5枚じゃない、5曲、5曲入りか。を借りてきてですね。あとそうですね、アンモフライトだとか、バックナンバー、なんかあったっけ、ピープルインザボックスのファミリーレコード、アベンジャーインサイファイの、サイエンスロックだ。あとなんかあったっけ、ボーディーズのライブ、なんだっけ、ライブイズ、最新アルバムなんですよね、確かこれ。ジャスビークールが入っているから。あとはそうですね、何だったっけ、あれ何借りてきたっけ、あれ何借りたっけ、完全に忘れた。ちょっと確認します。こっちで確認した方がよかった、 iPod の方で。あ、そうだ、アフラットオブサークルの、なんだっけ、バファロソルだと、だけだったかな、だけだった気がしますね。あとは、借りた覚えないですし、でもな、記憶力がだんだんなくなってきてるな。何をやったかすら思い出さなくなってきてる。ピープリンズボックスはおすすめですね。以前、旧市街という曲を勧めたことがあった気がするんですけども、その曲が結構ですね、入っているのを借りてきました。ファミリーレコードですね、確か。確かこんだけだった気がするけども。そうだよね。そうですね。やばいな。全く頭が追いついていない。頭と舌が追いついていない。また今日誰とも話さなかったせいで。一応出かけたんですけどね。先ほど言った通り、ゲオにいたのね。メタングの、いいわ、エンタメか。エンタメ。話したいことあるっちゃあるけど、方向性がおかしな方向に行くからな。やめときましょう。テレビ、見てないな。見てますね、一応。ここ最近ですね。まあ、先ほど言った試験がですね、あったせいで、ちょっと早めに帰ってきたんですね。午前中で終わるので、試験がある日は。なので、試験をやって、帰ってきて飯を食いながらですね、最近よく見ていた、とあるドラマがあってですね、それがですね、テレビ東京系列で、放送されている、孤独のグルメというドラマですね。漫画原作で、30分しかないんですけども、そうですね、まあ、食べながら見るにはちょうどいいドラマだと思うんですよね。主人公が、ただただ、歩いてですね、うまそうなですね、定食屋だとか、いろんなところに行ってますね。なんか釣り堀に行って、その釣り堀の中にある料理屋に入ったりもしてましたし。孤独のグルメはですね、ぜひ一度と言っても、なんか回数少ないらしいな、確か。現在第9話だったかな、まで放送されていて、 多分1クールで終わると思うので、あと3話ぐらいだと思うんですけどね。まあでも放送されている地域の方はぜひ見てみることをお勧めします。孤独のグルメ、まあ漫画原作ということで、漫画の方もいつか読みたいなと思っておりますけどね。その孤独のグルメのドラマの、後半はですね、そのドラマの中で使われた、料理屋に、原作者の、久住正幸さんがですね、行って、まあ、その料理を、ドラマの中で主人公が食べた、料理を食べるというコーナーがあってですね、なんかそっちの方も結構面白かったりするので、まあ、ぜひですね、ドラマ成分は、他の、ね、ゴールデンタイムとかに放送されている、ドラマに比べたらドラマ成分はかなり薄いですけども、まあ、ぜひですね、見てみることをお勧めいたします。そうですね、他、アニメ見てないしな。MEDIAN ニュースね。ニュースで、最近のネット上のニュースで一番笑ったのがですね、放送大学のあの騒動が結構面白かったですね、個人的には。なんだっけ。わかりやすく説明するならば、とある有名大学の教授がですね、ツイッター上で、放送大学はまともな大学じゃないみたいなことを言ったんですね。で、とある方が、放送大学がリアル、あ、なんだっけ、まともな学校じゃないということを証明してくださいということを、ツイッターで返信したんですね。リプライ投げかけたら、その某有名大学の教授がですね、そんなことを言う人は大体放送大学卒なんですよということを言ったら、で、その、とある方がですね、実は放送大学の学長だったという、校長だったかな。まあ、放送大学のお偉いさんだったということが分かってですね、あの騒動が一番面白かったですね。あれがちょっともうなんか、ある意味最近のなんかテンプレですよね。いや、なんか前にもあった気がするんですよ、ああいうの。なんだっけ。本当になんかあった気がするんですよね、これ。このアニメ面白くないよなっていう誰かが言ってて、あれなんか、これもテンプレみたいだな。なんかあった気がするんですけどね。忘れたな。いや、でも、自分こういうなんかドッキリみたいですよね。なんかこういうの。ドッキリはめられるのはあまり好きじゃないんですけどね、自分は。もうそんな感じ。メタングフの NETANG ゲームか。ゲームも最近、あれなんですよね。コールオブデューティーしかやってませんし。ゲームか。ソーシャルゲームをですね、今ちょこちょこってやっております。モバゲーの方でですね、配信されている、仮面ライダーレジェンドと、アイドルマスターシンデレラガールズという、二つのソーシャルゲームをやっております、今現在は。あんまり多くのゲームをやってると、ソーシャルゲームにも支配されているような感覚になるのでね、もう今現在もうちょっと支配されつつあるんですけどね。そうですね。仮面ライダーレジェンドの方は、スマホに対応しないのがちょっと残念ですね。おそらくスマホに対応したらもっと利用者数が増えるんじゃないかなと思います。その証明といってはなんですけども、アイドルマスターのシンデレラガールの方ですね。今現在100万人突破キャンペーンだったかな。利用者数が100万人突破記念ということで今キャンペーンをやっておりますけども、アイマスの方はですね、スマホに対応しているんですね。それも結構初期の方からだったと思います。自分はまだ、フューチャーも、俗に言うガラケーなので、どっちもできるんですけども、ちょっと計画と言いますかね、企画じゃねえな。ちょっと、計画的なことで、今年の夏、おう、ブルースクリーンとスクリーン。すいませんね。今年の夏にですね、まあ、俗に言う2年縛りが解けるので、 なんかスマホに変えるタイミングかなと思ったりしているので、まあスマホに変えたいなと思っているんですけども、そうですね、あのその仮面ライダーレジェンドが今現在スマホに対応していないというわけで、ちょっとそれもちょっと頓挫しかけている状況でありますね。あの仮面ライダーレジェンドがスマホに対応したらもう何もスマホにするのを渋る理由がなくなるんですよね。なのでね、ちょっと早くスマホ対応してほしいですけど、あの仮面ライダーレジェンドはですね、そうですね、自分がやってた、ソーシャルゲームの中でおそらく1、2を争うぐらいの運営の対応が適切なゲームですね。ちゃんとしてると思います。シンデレラガールズの方も結構ちゃんとしてるんですけども、なんだっけ、アイマスの方はちょっと課金税がかなり強いんですよね。で、しかも課金のガチャがですね、かなりまあ、なんつうか、当たる確率が低かったりだとかですね。一回そのアイマスの、課金ガチャのシミュレーターというんですかね、ジェネレーターみたいなやつがあってですね、それをチャレンジしてみた結果、一回コンプリートするまでに、1万5000だったかなを使った計算になってですね、あ、これは課金しなくてよかったなと。課金してたら絶対ですね、自分はもう完全に無課金税なので、あれなんですけども、なんつうかな、ソーシャルゲームにお金をかける人の気持ちがあまりわかんないんですよね、自分としては。一回ですね、自分が課金したことあると言ったら、パソコンのですね、ネットゲームの、あれ、MMO だったかな、ルシエルブルーというゲームにですね、一回まあ、ノリでしたけどね、友人とじゃんけんして負けたので500円ノリで課金したというくらいだったんですよね。まあ、それぐらいだったんですけども、まあ、ソーシャルゲームの方は全く無課金なので、課金税に勝てないのは、もう仕方ないなと諦めておりはおります。それでもですね、仮面ライダーレジェンドの方は、まあ、イベントの方は、ちょっと課金税が強かったりはしますけども、もう普通に楽しむ分としては、無課金税でも結構戦える場所にいるので、うん、なかなかに満足しております。逆にアイマスがですね、アイマス無課金税に厳しすぎると思うんですよ、あれ。別にいいですけどね。今そんな感じで。日付変わろうとしますね。と言いますか、日付変わりましたね、今。目の前の電波時計がちょうど変わったよ。ソーシャルストリームの方です。ウィンドマンションの3つささっとやけで。ありがとうございます。滑り込みですね。でももうすぐ終わりますよ。いつもですね、12時ちょうどに終わろうと思ってるんですけども、先ほどツイッター見たらですね、自分がこの後聞いている横断歩道の生放送が、ちょっと開始が遅れるみたいなので、ちょっと長めに、10分ぐらいまで、10分ぐらいまでやるトークテーマねえな。まあ、気を見てやめようかなと思ってますけども。そうですね。最近何があったかと言ってもですね、本当にまあ今回の冒頭でも喋りましたけども、まあ試験があったり、そうですね、試験があったり、特に何もなかったですね。今週、先週は。先週ですね、先週の木曜日に、メタグメンバーのリュウとですね、外で収録をして、その収録した音声をですね、今週配信しておりますけども。そうですね、やっぱり二人で撮ってると結構楽だったりしますね。30分が結構あっという間に経ったりはします。そういう面ではやっぱり二人収録っていいなと思った瞬間でありましたね、あれ。 こういうふうになんかちょっと沈黙もあんまり出ませんしね、ちょっとした沈黙とかも。そうですね、ただちょっとですね、プレッシャーと言いますか、2人で撮ってるんだからちょっと面白くしないとみたいな感じですね。ウィンドマーションさん、学生さんだと変わり映えのない日常ですなという、そうですね、変わり映えはないですね、本当に。まあ、本当にここ数日は、まあ、試験があった以外は全くですね、まあ、ただ今週はですね、ちょっといろいろイベントがあって、今週だったよね。今週ですね。木曜日の3月1日にですね、3年生の卒業式がありまして、で、これに出ないといけないんですね、自分たちは、2年生。2年生全員が出なきゃいけないというわけでしょ。授業を受けるあれでもないのになと思ったりしてますけども、まあ、それぐらいですね、ここ最近イベントがあるとするならば。卒業式に関するですね、練習はまだ始まっていないので、もうそれに関する実感もまだ湧いてませんしね。そうですね、試験があって、まあ、その試験の答案が返されてきて、で、まあ、点数はですね、今回はですね、前半の方で喋っているので、もう割愛しますけども。まあ、そんぐらいですかね。一応いつもに比べたら動きがあった2週間だったんですけども、まあそれでもあんまりだったかなというのはありますね。というわけで、ちょうどいいぐらいかな。メタグル生、今回36回目ですね。もう36回目か。なんか普通の、全くなんか凝ってないような感想が出てきたけど今。まあそんな感じで。メタンク生36回目終わりましょうかね。なんか同じことばっかり言ってる気がするけども。そうですね。終わりましょうかね。というわけで、36回目終わります。それでは、タイでした。また、再来週。OK かな。このユーストリームの方のですね、録画停止したら、今回の放送のプレビューが流してやめてほしいんですけどね。ちょっとめんどくさいんですよね。そうですね。あとそうですね。ユーストリームの方、なんで日本語入力できなくなってんだろう。反省会でーす。はい。重い。反省会です。反省会で、今回、何かあったかなと思ったんですけども。下が回ってないですね。相変わらず。人と喋る機会が少ないからな、土曜日。本当に悪意が出るくらい。ついさっきまで寝てましたからね、自分。飛び起きて、その、うたた寝してましたからね。飛び起きてですね、聞いて。配信してましたけども。そうですね。特になんもないですね。話広げたところで。というわけで、終わりましょうかね。メタグル生36回目。次回配信予定は、次回配信予定は、どうだ。あくびが。お、それこそ、あ、それこそって言ってもあれなんですね。なんか、特別なわけもね。3月10日の、3月10日の現在と同じような時間ですね。11時23時半配信予定ですね。ぜひ聞いていただければなと思います。というわけで、メタグル生36回目終わります。それではタイでした。また再来週。疲れた。